おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
中国での漢字事情ですね。漢字はこのようにして広がっていった、生まれていった、増えていったという話をしております。仏教が入ってきて、その仏教を簡訳していく。その過程の中でまた様々な新しい漢字が生まれたというわけですね。日本にもこの漢字は入ってくるわけですが、入ってくると同時に、日本人はこのまた漢字をさらに工夫していくわけです。日本人の最大の特徴はと言いますと、筆記用具が発達して筆となっていきまして、漢字が草書になっていく。楷書から、こう、つながりでこうね、書くようになっていくわけですな。と、その草書、それが略字化されていく。そこからヒントを得て、音のみのカタカナ、ひらがなが生まれるんであります、うん。略字でありますところから、かなと名付けられまして、マナ、真実の真に名前と書いてマナでありますが、はい、それに対してこれは略字ですよという意味で、かな、仮の名とされたわけであります。はい、漢字の面白いところは、漢民族以外の人たちも新しい漢字を創造してもいいという、そんな伸びやかさが漢字にはある。うん、あれそうでしょう。昔ね、違う読み方をしてたんですけども、中国は読み方は日本に習ったんだよね。
え、どういうことですか？
経済省とか。
うん、おー。あ、それは日本の習
ったの影響です、経済って作ったの日本人ですから。
うん。
経済っていう言葉を作ったのは、幕末から維新の人たちです。あれは、四文字熟語の真ん中を取って経済にしちゃって、エコノミックに経済って当てちゃったんです。うん、その当て方がね、抜群なんですよ、日本人の人たちは、はい。西洋の言葉に漢字を当てていくっていうことをやった時に。それで、すっごくわかりやすく理にもかなっているんで。
はい、
中国は、だから、そういう官庁関係の名前は、日本に習って。
うん、
日本だと、海上保安庁っていうのか、あれの語感から向こうは会計つって、
会計局の会計
、あの辺も日本の漢字の使い方を真似て会計として海軍と分けたんでしょうね。まあその辺のところはなんかね、合理的ですよね。
はい、
さあ漢字の面白さ、漢民族以外の人たちも法則を持って新しい漢字を作るということがもう発生当時からあった。で、漢滅亡後、漢が滅んだ後でありますが、義合職が覇権を、競うという三国志時代ですね。
うん、
それから、西暦2220年以後のことでありますけれども、北方に、戦費なる民族がおりました。戦費という。周辺民族ですね。日本人、我々は和でございますが、これ、戦費ですから、どこだろう。北朝鮮の方でいいのかな？うん。そこの人たちも漢字を使っておりまして、文化が違うんですね。で、この、義合職の人たちは、李と言いまして、木製の器物を履いていた。
はい。
この頃は、履物は。
はい。
ところがですね、この戦費なる騎馬民族の人たちはブーツだったんですね、
うん、
そこで革が化けたって書いて靴っていう字を、
あ、そうなんですか。
あ、
革が化けたんだ、
うん、だってそれはそうだよ。その中国の人たちは木製のポックリみたいなやつを履いてたんですが、戦費の人たちはブーツ履いてたから、どうもその俺たち木製じゃねえしみたいなのがあって、それで自分たちで作った文字が靴という文字で、川の横に化けると書いて。
川が化ける
って、靴というふうに呼んだんでございますね。
はい。
このようにして、以降、ブーツ系のものを履くときは中国の方も靴と書き始めたという。うん、だから、やっぱりその、海警と海上保安庁とか、保安と警戒と、そういうものは取り入れ化すると、漢字という文明はこんな風にして周辺から流れ込むという、 そういう創造的なエネルギーを刺激するという文明だったのかもしれない。新しいものがやっぱどんどんどんどんできていくという構造を持っていたのかもしれないと。
はい、
中国語には成長というのがあります。四つの発声で第一声が、あー、まっすぐ。第二声が上がります。右上がり。あー。第三声が下に下がります。あー。第四声が、はい、ごめんなさい。第三声が一度下がって上がるだ。ああ。
なんか違う気がしますよ。
いや、俺もできねえって。
まあ、まあ、まあ、まあ。
まあ、まあ、まあ、まあ、まあ。
なんか違う気がするんですよね。
違うか。第四声が下がるのみと。
はい、
ね。四、
はい、
つ発音の音があるわけですよ。四声っていうのはね、言うけども、地方によって変わるんだってよ。だからものすごくややこしいんだよね。
はい、
ゆえに音っていうのが中国人にとってはものすごく重大なんでございます。このあたりはちょっと明日ちゃんと詳しく話しますんでね。この続きまた明日のまな板の上で。